こんばんは。こん
こんば
ばんは。
んは。
トークポッドキャスト始まりました。今週は、1月、まあ収録日が1月22ということで、早いね。もう下旬に
早
1
いですね。
月の下
早
旬に
い
入っ
で
て
す
きました
ね。
けど、どう、なんか聞いた話では、モクソンは台湾の方に出張してたということで。
そうですね。台湾ですか？台湾ってあったかいんですか？
日本よりは暖かかった。
う
でも台湾の人に言わせると今は寒いらし
ん。何度ぐらいですか？
い。でも行った時で15、6度。
結構
おお、
暖かい
あった
ね。
かい。
うん。
あったかいな。
まあやっぱり日本よりも南にあるからね。やっぱり多少暖かいところはあるだろうし。料理美味しいとか言うけど、どうだった？
料理は美味しいですよ。やっぱり。とりあえず食べたもので外れはなかったです。
いいね。
ありま
前
す
に
か？
もね、うちらでその台湾に旅行に行こうかみたいな話はね、何回か出てるから、
何回か出てますね。
ちょっと実際にほら、行った人間もいるとちょっと心強いしさ、行きたいね。それも、ナオコちゃんも行っ
そう、言ってま
て
すよ
たよ
ね。
ね。そうそうそう。
言っ
だ
て
から、
ま
木
し
村
た。
家は二人とも行ってるから、ちょっと、
いいな。
ね、ガイドしてほしいね。
は
ちょっとまあ、じゃあ
い。
その話とかもね、また来週とかにでもね、ちょっとレポートまとめといて。いつ帰ってきたんだっけ？
今朝です。今朝。
帰ってきたばっかりで、
今
トー
朝
ク。
帰ってきて、昼から会社に行って、帰ってきて。
ご苦労さまです。
お疲れ様です。ということでね、もうここにはもう海外経験がたくさんいるメンバーばかりの
まあ、
国際色豊かな
一名がやたら経験が多いです
そう
け
だね。
ど、そんなことは
1年間イギリスに行ってたりとかね。さて、まあ今週はですね、ちょっと一つ取り上げたいなという思ったその IT 担当としてはですね、Amazon がプライムフォトというサービスを日本でも開始しまして。皆さん知ってますかね？
なんか、前からも、なんかそういうアマゾンのフォトみたいなのはありましたよね。なんか、
Amazon フォトっていうのはなくて、なくてっ
な
ていう
かっ
か、
た。
まあ、アメリカとかではやってたんだけど、
そうなんですか。
Amazon ドライブっていうのはあったんだよね。
アマ
ドロッ
ゾン
プ
ド
ボッ
ライ
ク
ブ
スみたい
か。
なもんでさ、クラウド上に保存領域を用意してそこに保存するっていうのは今までもあったんだけど、Amazon プライムフォトといって、プライム会員ね、年額3900円のプライム会員になっていれば、写真のデータに関しては無制限にアップしてもいいというサービスがね、昨日始まりましたね。これはすご
そうで
い
す
よ。
ね。
うん、すごい。
もう容量関係ないってことは、あれ、まあだからフルデータでアップロードができるってことです
そう、
か？
フルデータ
す
で
ご
アッ
いで
プ。
すね、それ。
すごい、
すごいですね。
すごい。まあ、無料でね、
です
Google フォ
ね。
トっていうのがあるんだけども、あれは実はフルサイズではなくて、容量が落ちちゃうんだよね。最大でも1600万画素ぐらいまでに落ちちゃうんで、なかなか、なんて言うんだろう、高画質なデータを持ってる人には、ちょっと、バックアップには向いてないサービスだったんだけど、今回、年額3900円だからね、年額3900円で、しかも、プライム会員っていうのは、他にもいろいろ特典がついて
そうです
て、
ね。すごいですね。
ビデオが、ね、映画が見放題になったりとか、音楽が聴き放題になったりと
す
か、
ごい。
で、まあ、
それはすごい
そう
です
そう。まあ、もともとの、あれで言えば、なんて言うんだろう、お急ぎ便ね。
ね。
買ったものをすぐ届けてくれるっていうやつ。それが、もう何回使っても無料とか、いうのもあるんで、そういうのも考えたら、もうちょっと、もう、アマゾンさんすげえなっていう。
一番最初、何のそういうサービスがない頃から比べたら、かなりお得感が
い
増して
や、
ますね。
だから、競合サービスで言うと、そのフォトとか 有料の、まあ、ドロップボックスみたいなね、
うん、
そこのはそういう、その保存するサービスだけでお金を取ってるのにもかかわらず、アマゾンは、うん、あの複合的にやって、3900円さえ払えば全部使えるっていうね。
半端ないですね。
すごいな。
半端ない。すごい。で、よかったなってて。
うん。で、その、プライムフォトの一番いいところは、その一眼データ、一眼でね、写真を撮ったりする人ならわかるかもしれませんが、ローファイルと言って、
はいはいはい。
うんうん、
あの、まあ、いわゆるその、撮った時の状況だったりとかっていうものを、その写真の中に全部詰め込んでおいて、後から編集しやすくしようっていうあのデータ形式が、まあ、各社それぞれあって、それをまとめて、ロー、まあ、英語で生のっていうね、意味なんですけど、うん、ローファイルっていうのがあって、それも保存が無制限にできると。
すごいな。
マジっすか。
マジっすよ。
ローファイル大きいですからね。
でかいから。
保存に困るんですけど、とか
大体ローファイルは、あの、もう最近の1RF を持ってる人だったら20メガから30メガっていうのが当たり前なので、
はい。
で、そこから JPEG にすると半分になって、ね、サイズ的に半分になったりするんだけども、このね、ローファイルっていうのをね、捨てる勇気。
はい、
捨てる勇気っていうのが持てないから、やっぱりこのローのまま持ち、こう保存しておいておくっていうのがね、多分、うん、多くの人がそういうふうにやってると思うんだけど、
うん、
これからはその、例えば JPEG にしてあの、自分のパソコン上では JPEG で保管しておいて、ローファイルはもう Amazon の方に。
おぉ、なるほど。
送っておけば、もうそれで完全にバックアップとして使えると。
すごいな。
すごい。なんで、まあ、その、もうこの年になったらね、年間3900円の Amazon ぐらいは、これも、会員になっておくしかないでしょうぐらいのサービスにちょっとなっても、来ましたね、ついに。
月額割りすると300円ですもんね。
そうだね。うん、だいたい300円、330円ぐらいと。すごいよ。
素晴らしい
な。
ちなみに、僕はあのプライム会員になってますけども、お二人はどうですか？
なってました。気づいたらなってました。
はいはい、中地君はね、あの以前、1ヶ月のお試しプライム会員になって、はい、気づいたら1ヶ月過ぎてた。
はい、過ぎてた。なんか一応僕リマインダーで来たんですけど、
うん、
なんか気づいたら、そのよし、じゃあ解約しようかなと思ってパッと見たら、もうなんかね、落とされてたんですよ。うん、あれみたいな。ちょっと間違ってない俺みたいな。まあ、いっか、みたいな。で、なったら、もうこんな美味しい特典が増えたから、いや、もう本当良かったなって感じです。
本当そうですよ。
うん、
このデメリットといえば、そのビデオとかは対象じゃないんだよね。もう写真だけ、
まあう
ん。写真データだけなんで。
一
緒だけはちょっとあれなんですけど、それでもね、無制限ではできて、ローでもいいよっていうのは、もう相当これは、めちゃくちゃ使いやすくなるんじゃないかなと思いますんで、まだね、あの、Amazon プライム会員になってない方で、ちょっと検討しようかなという方は、これも一つ参考になるんじゃないかなと思いますんで。
うん。
もう僕は早速あのローファイルは全部アップしてみましたけどね。まだ終わってません。
すごいな。
まあちょっと混み合ってる。
ちなみにローでどれぐらいあるんですか？容量的には。
いや、俺はそんな大したことなかった。だってローは、その、最近でほら、一眼になってからしか撮ってないんで。
うんうん
うん。
ああ。3、40ギガぐらいだったと思いますね。
で、それをアップするけど、まだちょっと終わってないと。
まだ終わってない。あのね、アップし始めたのが今朝なんだよね。まだちょっと終わってないですけど。まあ、そんな急ぐものでもないので、まあ、皆さんね、あの、のんびりやっていただけたらと思います。
あの、
結構ね、多分 Amazon プライム会員にはなってるけど、そのビデオが見放題とか、音楽見放題とか、音楽聴き放題とか知らない人が多分多いと思うんだよね。あのちなみにその12月末に行った森健さんね。 のところも、うん、プライム会員だったけど知らなかったもんね。
ああ、ビデオを知らなかったですね。
うん。だから、例えば、Apple TV でもいいし、まあ、Amazon だったらおすすめはやっぱり、Fire TV っていう Amazon が出してるテレビにつなぐ、あのセットアップ、あ、セットトップか、セットトップの、デバイスがあるんだけども、それを使えば、Amazon のそのビデオだったりとかが、直接ね、何も使わずに、テレビにこう映し出すことができるんで、しかも機械によっては 4K で、4K 配信も対応してたりとかするんで。ちょっとね、Amazon さんのこのちょっと勢いは半端ないですね。
なんか、ダダダダって来てますね。うん、
来てる。
歌っていうか音楽から映画行って、次は写真のその保存まで。
そう。うん、
なんかここ半年ぐらいでダダダダダって感じだ。
まあ、結局業界、その業界自体が今年から一気に来てるんだよね。その例えば Apple Music もそうだけど、うん、その音楽の定額配信が来て、それが今年の4月、5月だったかな。
もう一個ありましたね。なんか
で、Netflix が来て。あ、音楽？
音楽、何でしたっけ？
音楽はアワっていうのがあったりとか、LINE ミュージックっていうのがあったりとか、だから音楽もいっぱいあるんだけど、もうだいぶ絞れてきてる状態でね、Apple Music が独り勝ちしてる感じだけど、まあ世界的な話なんで、日本はちょっとわかんないけども、
はい。
まあその音楽の配信があり、で、そこにまた Amazon がちょっと遅れてきたんだよね。Amazon Music っていうのが。日本に関してね、アメリカではやってたんだけど、で、日本で9月に、映画ね、映画の見放題の配信がいろいろ始まる。まあ、Hulu はもともとあったんだけど、Hulu 以外のものね、Netflix だったりとか、まあ、そこにまた Amazon ビデオ、プライムビデオっていうのが入ってきて、で、写真に関しては Google フォトがあって、
うん、
でまだこれ日本では正式ななんかこう日本語対応とかしてないけども、うん、フリッカーっていうのがね、1テラバイトまではいくらでも容量を、ね、うん、自由に使い放題っていうのがあったりとか、はい、で、うん、iCloud、うん、フォトライブラリーっていうのが始まって、
うん、
でそれも今回値下げとかがねいろいろあって50ギガとかは130円で使えたりとかはあるんだけど、うん、まあ、そこに Amazon のプライムフォトっていうのがまたこう乗り込んできたと。
そうですか。
すんで。
やったんだけどな、iCloud フォトライブ。
まあ、その、他にいろんな定額サービスを申し込んでない人ね、申し込んでない人はもう Amazon 一択で。
Amazon でいいっすよね。
そういいと思いますね。
確かに、
で、そうじゃない人、まあ僕なんかは、もう昔から CD を借りちゃ iTunes に取り込んで、で iTunes でも音楽買ったりとかして、でそこでもういろいろとこうなんていうの蓄積されてるデータとかがいっぱいあるじゃない、みんなねそれぞれ、
うん、
でそういう人はやっぱり iTunes の Apple Music がおすすめだし、やっぱレコメンドとかが自分の中で結構楽しめるものになってたりとかねするのはやっぱり Apple Music だと思うんで。
うん、
で今度は動画系ね、動画系もやっぱりその各社それぞれであったりなかったりっていうのはあるんで、ここにはあるけど、アマゾンにはないとか、
うん、そのコンテンツっていうか、
そう、
タイトルとかね、
そう、あとはテレビとかもね、その買ったテレビには Netflix のボタンがついてて、それの方が使いやすいとかさ。アマゾンを見るんだったら、ちょっとなんか別のものを経由しなきゃいけないなとかいうのもあったりでとかね。
なるほど、
うん。っていう人はやっぱりそれぞれのサービスを検討すべきだとは思いますけども。まあ、そうじゃない人はさっきも言いましたけども、アマゾン一択でも。
一択で。
アマゾン一択だね。
もう間違いないと。
間違いない。でも僕はもう、なんこうもったいないことに、音楽はApple Music で、動画は ネットフリックス。で、写真はフリッカー。で、ローファイルだけ Amazon プライムフォトっていう使い方。
すげえ。
っていうね、その、もう継ぎはぎ継ぎはぎではないですけど。やっぱね、Amazon、僕、これ今度はデメリットの話をしますけど、
うん、
Amazon のサービスはやっぱりちょっとずつ、それぞれ本家に比べると、コンテンツが弱かったりとか、UI っていう、その、ユーザーインターフェースね、その使い心地だったりとか、っていう面で少し劣ってたりするんで、
うんうんうんうん、
やっぱり最初から Apple Music をやってたり、使ってたりとか、Netflix とか Hulu とかを使ってる人には、やめづらいんだよね。
やっぱ、もうちょっと物足りない感じがする。
そうそうそうそう。あ、だったらやっぱ Apple Music の方がいい。家族共有とかもあるし。
ちなみに、Amazon プライムで、家族間共有みたいなのはない
ない。ない。
なるほど。
ないから、多分、同時視聴とかができないはず。
その点、Netflix は、何したっけ、月額、ありましたね。
値段は、ちょっと上がっても。
安めで、1、2ユーザーだし、調整した、
う
ん。
そうそう。
ありましたよね。
そうそう。Apple Music も環境有もあるし、
うん、
っていうのを考えると、まあまあ、それでも Amazon プライム会員、例えば、夫婦2人でなったとしても7800円なんで、全然安いですけどね。Apple Music とか Netflix のは年額にすると、それだけで1万5000円とかするから。
ああ、年額、ああ、月額なんですよ、ね。
月額1500円なんですよ。
はいはいはい。
Apple Music の場合、家族共有だと1500円。
ワンユーザーだったら
980円。
980円。お得感ありますね。家族共有。
でも、その結局980円でも年間で1万2000円ぐらいでしょ？
そうですね。
Apple Music は2ユーザーでやって、ごめんなさい、間違えました。Amazon Prime ね。Amazon Prime は2ユーザーでやっても7800円だから、年額。
安い。
ビデオも
年額も見れる。
そう見れる。
写真も保存できると。
だから、半端ないね。本当に半端ないよね。
コスパがすごいですね。
コスパがすごい
。
だから Amazon 的には別にそこで、なんて言うんだろう。そこで物がなくなるわけじゃないんだよね。そのサーバーの運用費とかはかかるかもしれないけど。
うん。
音楽をね、結局聴いてもらうのも、映画を見てもらうのも、自分のサーバーのところに一個置いといて、それをみんながアクセスしに来るっていうだけなんで。
うん。
そこで儲けなくてもいいやっていう考え方ね。
まあ確かに本業じゃないですから、ね。
そうそう。Amazon の場合は、それで、プライム会員になってもらって、物を買ってもらうっていうところに、重きを置いてるからこそ、
なるほど。
できる手法なわけですよ。
うん、
実はこれ、Apple も一緒で、本当はね。Apple って iTunes ストアって1曲、まあ日本はちょっと高いんだけど、アメリカだと99セントとかで売ってるんだよね。
うん、
めちゃくちゃ安くて。で、それで売っても、Apple 側の儲けってほとんどないらしいんだよね。
うん、
もうその音楽会社とかに配分するから、
うん、
でもそれでも成り立つのは Apple はそれで iPod とか iPhone とかが売れればいいっていう考え方なんで、
うん、
サービス側で儲けなくてもいいと、
なるほど、デバイス、まあ、OS、デバイスを、
そうそうそう、 OS もそうだね、
うん、
そう、 OS アップデート無料でやってる、
うん、
でもそれで本体をね、Mac とか、MacBook とかを買ってもらえればいいから、そういう手法を取ってきてる。だからもうこれ、どんどんこのサービスだけで展開しようとしている会社にはもう辛いことになってきますよ。
確かに。
うん、まあハードだけでも辛いけども、結局、ハードを売るためにソフトをどれだけ充実させるかっていうね。
うん、
だってもう向こうは無料でやってきますから。
怖いね。ただより安いものはないですからね。
もう3900円でいいんだ。ね、年額3900円でそれだけできるんだったらいいやってって多分、入るでしょう。知ったらね。
うん。
知らない人も多いからあれだけど、知ったら多分入るでしょ
う。うん、
で、アマゾンに入ってプライム会員で、お急ぎ便無料ですよとか言われたら、買うでしょう。
ついつい買っちゃいますよね。あ、もう届くやって、
うん。
なんか安いなとか、あと、あ、これもう重いからわざわざ店に行かなくてもみたいなね。例えば、おむつとかさ。
うん、
ああ。
たくさん買いたいとかあったら、はいはいはい、そこで買えばいいし、みたいな。ね、まあ、この年代でアマゾンでポチったことない人なんていないと思いますから。
いないでしょうね、もう。
そうですね。
もうだからそう考えると、あ、じゃあもう3900円ぐらいいいんじゃねみたいになっちゃうんですね。
なりますね。
で、アマゾン側は、それでユーザーのデータをまた取れるわけじゃない。
はい。
どういうものを買うもそうだけど、音楽どういうものを聴いてるとかさ、
はい、は
い。どういう映画を見てるとかさ、うん、写真もどれぐらいのものをアップしてるとかさ。
うん、
そうする、そういうデータがやっぱりほら、また各会社にさ、いろいろ有利に働いたりするわけじゃない。
うん、
あ、こういう映画が受けてるなとかさ、音楽がやっぱこういう音楽がいいんだなとかね、
うんうん、
年代もそうだし、だからプライム会員だったらはっきり分かるからね、住んでる場所も年代も、
あ
情報がね、
情報がもう全部一手にアマゾンに集まっていく、
すごいね、
これ、まあ、怖いことだよね、結局、日本の企業はもうどうも太刀打ちできなくなってくるからね。
うん、
だってアマゾンで買われても何にも税金が落ちないって言うしね。日本にはね。いやー怖い。怖いけど便利だわ。
まあユーザー側からしたらね、もうそれ嬉しいに越したことはないから。
そうだね。まあみんなだって T ポイントだったり何だったりっていろいろ使ってるのと同じ話だからね。
うん。
うん。
ということで、今回はね、ちょっとアマゾンの話をしましたけど。
そのアマゾンさんのやつで、僕最近知った話してもいいですか？
どうぞ。
そんな長くないですけど。僕知らなかったです。アマゾンプライムナウかなんかいうサービスが。
ああ、
簡単だ。前からあったんですか？あれ。
いや、ここ3ヶ月ぐらい。
ここ最近ですか？いや、なんか、1時間以内かなんかで来るんですよね。なんか、ものが。
そう。
しかも、外とかでも、そこの位置情報を取得して、例えば公園にいたら公園とかに届けてきてくれるっていうサービスがあるって、なんかこの前、なんかテレビかなんかでやってて、うん、ええー、と思って、ちょっと衝撃でした。
うん。まあ、特別料金かかるんだけどね。
あ、そうなんですか。
そう、プライムナウを利用するには、そのものに対して、プラスいくらっていうのを払わなきゃいけないんだけど。
なんか食べ物とかも、なんか。うん、冷えたりとか冷やしたりとかした状態で持ってきてるとかなんか言ってたんで、へーと思って。
今はまだ関東の一部の地域でしかやってないんだけど、
うん、
そういうのもねあるわけですよ。
そうですね。はい。まあそれが言いたかっただけです。
本当に短
い。すごいなと思って、本当。物流革命じゃないかなと思いましたね、本当に。これは。
まあ、だからいろんなデータが Amazon、まあ、いろんな、ね、ノウハウも持ってるってことですよ、
うん。
データが集まるところにはノウハウも集まるっていうね。
うん、
まあ、今後、ちょっとこれからもちょっとね、Amazon は今後とも注目していきたいなと思いますので、皆さんのプライム会員ちょっと、ね、調べてみてください。
はい、
ということで、もう一つ、ちょっと、まあ、この、紹介がてら、今まで我々ね、いろんな、こう、コミュニケーションツールっていうものをね、試してきてるわけですけども、
うん。
まあ、歴代で言えば、まあまあ、そもそも Facebook から、とりあえず始まり、うん、で、LINE 使って、Pixie というね、あ、パスだね。まあ、パスだね。
あ、パスありました。
パスという、サービスを使い、LINE 使い、その Pixie っていうね、写真共有ツールを使い、で、Facebook グループね。で、また Pixie に戻ってみたり。 で、スラックっていうね、まあ、企業向けのアプリがあって、それも使ってみたりして、ちょっとね、今週新たに知ったアプリで、その DEAR っていう、D-E-A-R、D-E-A-R で DEAR っていうアプリがあったんですけども、これがちょっとなかなかいいなと思って、ちょっとここのトークで紹介したいんですけども、この DEAR というアプリはですね、うん、LINE と Twitter が合わさったようなアプリでして、まあ、どうでもいいようなこと、相手にこう通知、ポーンとね、こう、つぶやきましたよみたいなことを教えなくてもいいなっていう内容に関しては、Twitter のようにただ単につぶやく。そうすると相手はアプリを開くまでは見れない。
うん、
でそうじゃなくて、今からどこどこで会おうよとか、今から飲みに行こうよとか、ちょっと相手にこう、ちゃんと投げかけるような内容に関しては、LINE みたいに、チャット。
うん。
で、相手に通知を出して呼びかけることができるっていう、この二つのね、インターフェースを持った、アプリがありまして、この DEAR というアプリがね、3日ぐらい使ったかな？
うん。
3日ぐらい使ってみて、ね、結構、まあ、僕らの使い方に合うんじゃないかなということで、ここでもちょっと紹介したいと思いますので、まあ、皆さんもし興味がありましたら、DEAR で DEAR と言いますから、調べてみてください。うん、ちなみに、このアプリは、中高生向けのコミュニケーション。
倍ぐらい違う。
年齢の倍ですね。本当倍。中高生向け。
知らんかった。
だからね、すごい可愛らしい感じの、
そうですね、
デザインにはなって
ます。鹿の。
鹿でしたね。
鹿でした。なんで、ちょっとデザイン的にはね、すごい可愛らしいんですけども、内容はかなりいいと思いますんでね、ちょっと皆さん興味があったら見てみてくださいということで、今週末はね、このポッドキャストを聞いてるところにはもうもしかしたら、終わってるかもしれませんが、歴史的大寒波が来ると。
ね、
歴史的大寒波なんですか。
そうなんですよ。
そんなに、
はい。西日本なんですけど。
へぇ、
西日本。
なんで、皆さん、あったかくしてね、お休みくださいということで、今日はこの辺にで終わりたいと思います。では、また、バイバイ。
さよなら。